桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。今週も桜井翔司の言いたい放題、人生って何だの時間がやってまいりました。皆さんお元気ですか？寒くなってきましたね。私は水戸に住んでるんですけど、ほぼ毎日のようにこう霜が降りて、霜柱も見られるようになりました。まあ、でもね、ありがたいことに私はこう刑務所生活長くしてくると、家ってあったかいなと思ってね、刑務所時代って本当に大変だったなと本当につくづく思います。先日同窓会をしまして、小学校時代、中学校も一緒だったんですけどね、70歳になったんでやろうよっていうことで、やったんです。でこう最初はね、あの人誰とかいう、こう人もいるんですよね。初めて来たようなやつは、あれ誰なのよって言って、いやあれはあれだよって言うと、しばらくしてるうちにはその顔が戻ってくるって言いますかね。やっぱり昔なじみっていいですよね。なんとかちゃんとか、なんとかちゃんとこう言い合いながら、こうあとはあだ名で呼びながらこうやってるんですけどね。でそこで一番自分は印象的だったのは、あるこう男性がこう上がってきまして、2階だったんですけどね、足取りがおぼつかないんですよ。なんかあんまりこうヨタヨタって感じてきて、ああ疲れたって言うんですよね。で木村範夫ってやつだったんですけどね。でそいつはね、中学時代野球部のエースだったんですよ。でそいつ何を言ったかね、いや家から歩いてきてよ、1時間かかっちゃったよって言うんですね。途中で迎えを頼もうかと思ったけどよ、なんて言うんですよね。で考えると、その範夫んちは同窓会をやった会場から2、3キロしか離れてないんですよ。俺だったら30分かかんないで行っちゃいますよね、 2キロぐらいだったら。でそれをね、彼が、あ、なんだろう、こうあんなふうに言ったって、範夫がこんなになっちゃったと思ってびっくりしましたね。自分たちは70歳ですから、おじいさんおばあさんですよね、もうですけど、こうあのエースだった範夫がああなってしまうの、この年の取り方って言いますか。で自分はね、一応今野球やってバリバリやってるじゃないですか。あんまりこう足を衰えたともあんまり自覚しないでやれるって、この差は何だろうかなと思って。確かにね、中学時代ってあいつすごかったんですよ、ちゃんとピッチャーで、我々の年代ではエースやってましたからね。そうすると、あ、年の取り方ってのは一人一人違うんだって。で自分と範夫の違うところは、自分は刑務所で29年間を過ごしただけですよね。彼は社会にいてね、奥さんが8年目ぐらいで亡くなって、それからずっと独身で子供を2人育てたって言いますから、本当に立派な生き方ですよね。でこの時間の違いって思うと、もしかすると刑務所っていうのは年齢が止まるのかなって気がするんですね。自分の感覚でまだ50になったかなそんな感じなんですね、いろいろと。とそうすると、なんだろう、自分の人生にとってやっぱり改めて刑務所に入ったっていうことは、いろんな負担があったけども、決して嫌なことではなかったんじゃないか、ね、今もこう若くいられるって言いますかね、バリバリ野球をやれるというのは、もしかしたら刑務所に入れていただいたおかげじゃないかなって改めて思いましてですね、人生って何か面白いなっていう、そんな気を味わいました。ね、年取って友達、幼なじみと話せるって、楽しいなと思ってまして、改めてその、ね、70歳我々の同級生に、もう元気でいてよって分かってきたんですけど、皆さんもですね、ぜひお元気で頑張っていただきたいと思います。いつもこれはですね、ここの最初に歌を聴いていただくんですけど、ちょっとこの次の話で実は詩を一遍読みたいと思いますので、聴いていただきたいと思います。1989年に作ったシャバナミって、シャバって分かりますよね、皆さん。刑務所の人間は社会をシャバって呼ぶんですけど、そのシャバナミっていう詩です。もう何年前になるだろうか、黙道という言葉を知った。一切喋らない、話さない、黙って動くことらしい。 千葉県下の小学生たちは木道を強いられている。なんだおい、これ刑務所よりひどいな、なんて仲間と驚いたのはかなり前のことだ。シャバの職場では流れ酒に追われ満足に便所へも行けない、休み時間も取れない。そんな話を聞いて、シャバの人間は俺たちいかかと仲間と話したのはあれは何年前だったろうか。社会の不自然な姿を、不自由な姿を刑務所で呆れていたらば、いつの間にか俺たちもシャバ並みだ。たとえ仕事のことでも話はいかん、便所は原則として休息時間のみ、いつの間にか刑務所もシャバ並みだ。この次シャバ並みになるのは何だ。俺はたくさんの社会の不自由を、不自然を見ている、見つめている。こんな詩です。昔は私が千葉刑務所行った時はですね、まあ、作業の仕事のことならば隣の人とこう多少話しても許されたんですけども、この詩を書いた1989年12月この時には一切話をするななんて指示が出ましたんですね。これ小便行くのも休息時間以外ダメだよって指示出たんですね。今非常に社会っていうのは監視社会になってますよね。どこ行っても監視カメラがあふれてる。警察は自分がやりたいと思ったら GPS 装置を車に勝手に取り付ける。今月から警察はこいつを調べたいと思った人間の携帯記録を暗号化していつでも自由に見られる。我々が監視される社会になってきたという思いまして、本当に怖い社会で、刑務所はどうですかね。もうとっくに監視されてるって言いますかね。私先日山形刑務所行ったんですよ。秋田の大仙市事件ってあるんですけど、畠山さんっていう方が、冤罪に巻き込まれましてね、会ってます。でも残念ながら会えませんでした。許可しないって言うんですね。私はその受刑者っていうのはもちろんね、その冤罪だってまあしょうがないですよね。受刑者と決まった以上それは中のルールには従うしかない、それは分かるんですよ。でも受刑者の任務って言いますか、それは刑罰の償いとして閉じ込められるっていうことですよね。でも人間として友人や知人あるいは心配する人と会う権利が制限されて良いものかって思うんですね。それは刑罰と違うんじゃないか。自分はその刑務所に会いたいよって言った人を刑務所が会わせませんっていう権利があると思えないんですね。自分はこのなぜこういうほどになってしまうのかという原因はですね、やっぱり検察庁という組織が刑務所の上にいるからだと思うんですね。法務省には矯正局ってありまして、その矯正局が全部の刑務所を仕切ってます。矯正局長っていうのが一番トップなんですけど、その矯正局長は検察官なんですね。検事総長へ出世する一つのルートです。罪を犯した人を裁く、罰する、その人たちが刑務所まで仕切っちゃダメなんですよ。刑務所というのは何のためにあるかっていうことを考えなくちゃいけないじゃないですか。もちろん罰することは必要ですよ。何のために罰するかって言ったら、その人が犯した罪を反省させて人として更生させることじゃないんですか。私は日本の刑務所にはそういう精神が全くないと思ってますね。体験として確信してますね。ただ強制的に労働をさせて、労働をさせる中で順法精神を養うっていうことしかできてない。もちろんね、そのちゃんと仕事をして一生懸命やるってことは自分はそれが大事だってことを習いましたよ。ですからそれはいいんですけど、それ以上にあなたのした悪いことはなぜ悪いことなのか分かりますかっていうことを教えなくちゃどうしようもならないじゃないですか。そのためには人間としての心を取り戻させるってことにもつながるはずなんで、人間としての権利や意識を制限、検察庁の罰則意識で制限するようなことが自分は人間を取り戻す力なんかなると思えないんですね。私は 恥ずかしい話、盗みをしましたよね。なぜそれが悪いかって簡単じゃないですか。法律に触れるからじゃないんですよ。人様の金を盗むことによって相手の人生に干渉するからなんですよね。命を奪うことで一番重い干渉じゃないですか。人を殺すってことはどういうことなのか、それを教えなかったら、人を傷つけるというのはどういうことだ、他人に対する干渉、人の人生を曲げてしまうんだっていう痛みを教えなくちゃ、その大事なことを教えないで、ただ苦しい目に遭わせる、辛い目に遭わせる、それが刑務所だなんて思ってる検察庁、刑務所幹部がいるとしたら、そんな方をお辞めになった方がいいですよね。やっぱりもっと本当に社会に帰って、自分、あんたは人間として働くんだよ、犯した罪を償うんだよと、そういう人間を育てるようになってほしいと、本当に山形刑務所を行って思いまして、山形刑務所の所長さんは最悪です。あなたはすぐお辞めになった方がいいと思いますね、そういう思いで詩を一遍聞いていただいたわけです、ね、そうですね、ここでもまた一曲聞いていただけますかね、はい、では、千葉刑務所で作った闇の中に聞いていただきたいと思います。
カエルの鳴いている夏の闇には子供の僕が眠っている。ぬくもりだけの時に抱かれて漂いながら、光あふれる夜明けは、夜明けはいつと、カエルの鳴いている夏の闇には子供の僕が眠っている。コオロギ鳴いている秋の闇には母の悲しみが眠っている。安らぎと優しさの微笑みを浮かべ、明日をなくしたお前に夢をあげますと、コオロギ鳴いている秋の闇には母の悲しみが眠っている。木枯らし鳴いている冬の闇には父のため息が眠っている。風に吹かれて吹かれるままにさまよいながら、今日もお前の苦しみ一緒に背負うと、木枯らし泣いている冬の闇には父のため息が眠っている。
闇の中に聞いていただきました、今人間の話をしましたけどね、その人間といえば、長くキューバを支配してきたカストロさんが亡くなりました、中ゲバラとね2人でバチスタ政権を逮捕してキューバに民主革命を起こしたっていう人、一応社会主義国家を形成してましたよね。皆さん社会主義国家って分かりますかね。いろいろまあ自由がないとか批判されて、貧しいとかいろいろ批判されてますけど、キューバという国は一応教育は平等ですね。もちろん医療も平等、生活っていうのは一応平等に過ごせるんですね。日本のように食べられなくて死ぬなんて人はいません。お金がなくて病院に行けないっていう人もいないんですよ。あの学校行きたいけどもお金がないから行けないっていう人もいませんね。一応人として生まれた資質といいますかね、能力といいますか、それは平等に育てられる社会です。私はこの点、本当に資本主義社会といいますか、そのお金でもって全てを解決する社会は見習うべきじゃないかと思うんですね。キューバを 社会主義というものですね。まあ、キューバといえばね、私野球前回も言いましたけど大好きで、日本にも来てますね、いい選手たくさん。そして、まあ、メジャーへ、ダイビングへ、海を渡って亡命する選手もたくさんいますから、あれは大金をもらいたいからですよね。もちろんいいお金持ちになって好き勝手したいって、まあ、それは自分大事だと思うんですよ。決して自分は社会主義が全ていいと思ってるわけじゃなくて、人間の能力を磨く機会は平等じゃなくて、それは資本主義だろうと社会主義だろうと同じですよ。医療も同じ、命を守る医療は当然、生活も同じですよ。それは社会として守るべき。ただし自分でその国家に、国家としてですね、国が平等な教育の中で能力を磨いたら、その能力によっていい生活をするというか、もっと好きな生活、それは保障すべきだと思うんですね。みんながみんな同一賃金っていうことじゃなくてもいいんじゃないか。最低生きていく賃金、生活に必要な賃金っていうのは保障した上で、あとは自由にさせるっていう社会にするのが理想だと思ってるんですね。日本の社会はそういう、なんていうかね、社会主義になると能力を殺してしまうだとか、いろいろ言うことがあるそうですけども、果たして今の日本の社会って何なんだろうと、皆さん疑問に思いませんかね。実は近くね、この番組でも、給付金裁判って皆さん知ってますかね。司法試験に合格して、まあ、修習生になったら、検察庁や裁判所に行って実務修習しますね。でその後また和光市にある研修所に行って、まあ、何ヶ月間勉強するんですけど、その観点の基本的に彼らは無給なんですね。検察庁行って、まあ、検察官の指導者に会っていろんな実務を勉強する、裁判所行って、それ一応労働してるわけじゃないですか。なぜ無給なんでしょうね。ブラック企業と同じじゃないですか、こんなこと。私給付金ね、66期という、65期もそうですかね、とにかく司法試験に合格して給付金がない生活がどんなに大変だったかということを実は傍聴に行って聞いたんですけど、本当ひどいですね、びっくり。大学行くんでまず奨学金を借りて何百万という借金を背負う、さらに修習が無給なんでそこでも何百万という借金を背負ってしまう。である弁護士になった4年目の先生はですね、結婚して子供が生まれたって、いまだに借金返すのちょっと苦労してるって、弁護士4年で数百万の借金返せないっていう、何なんだろうこの弁護士って。その弁護士さんは布施達治さんって言ってね、本当に労働者や市民のために頑張ったり偉い弁護士さん、その人に憧れてなったっていうんで、基本的にはお金になるような弁護士やりたくないっていう、まあそれでこう大変なんでしょうけどね、そういう志を持った弁護士さんが借金のために実は本当に収集をやめようかと思ったということを話してるのを聞くと、やっぱり日本という国はこれ狂ってるなっていう、改めて今ね、今この社会主義社会、キューバはねひどい貧しいなって言ってますけど、それはアメリカが経済封鎖をして、あの国がちゃんと観光やいろんなことで資金を得られることを閉ざしてるからじゃないですか、妨害してるからじゃないですか。私はその全ての社会主義制度がいいとは思いませんけど、やっぱりもう少し若者が志を持って学ぶこと、志を持って頑張ることを、国家が税金を使う国家が、我々の税金を使う国がですよ、その人たちにお金を使えないなんて社会はやめさせるしかないと思いますよね。皆さんどうでしょうか。近々その給付金で頑張っているの収集生をこの番組にお招きしますので、聞いてですね、その人たちにも力を貸していただけたらありがたいと思います。じゃあここでもう一曲聞いていただきたいと思います。春風の乙女をここで聞いていただきたいと思います。ちょっと季節に外れますけど聞いてください。
空のようにおおらかに、いつの日も清らかに、あなたが見る明日の夢、きっと叶う日は来るよ。胸を張って歩いてる君の背中に揺れる髪、君は夢を夢を抱き、今 春風の乙女、雲のように柔らかに、いつの日も優しく、あなたが知る苦しみを案じている人がいるよ。友と語り合っている君の瞳は輝いて、君は明日を、明日を信じ今、春風の乙女。風のように爽やかに、いつの日も健やかに、あなたがいる幸せを感じている人がいるよ。今日も笑顔を見せている、君の命を永遠にあれ、君は愛を、愛を抱き今、春風の透明。
春風の乙女、聞いていただきました。人の成長って本当早いもんでね、この春風の乙女を作った小学生はもう二人のお母さんになっちゃったし、一人は海外へ渡っちゃったし、いや時間って早いなと思います。その時間の中で今本当に最悪の政治が続いてましてね、安倍さんってすごいですよね。この年金のなんか審議の中で理解しないんだったら、こんな議論何時間しても始ま意味がないと言ったって。だって国会って議論する場じゃないんですか。自分の主張だけが正しいと思うあの人たちのなんていうかな、この荒々しい言葉やですね、あれがしかも 60% の支持率があるって、本当に日本の国民って狂い始めたんじゃないかってこの気がしてまして、怖いですね。東京新聞に出てましたけど、斉藤さんっていう方ですかね、書いて、覚醒剤事件と政治は連動してるんじゃないかって書いてあるの読んで、あれと思ったんです。酒井宣子が捕まった時は国会でこれがあったよ、でまた清原が捕まった時これがあったよってあってみて、その度に何かあるんだって。その要するに警察にがそう何、社会のこう国民に目をくらますようなことをやってるって言いますかね、それにごまかされてるんだなって書いたことあって、あ意外と当たってるかなって。今回また飛鳥が捕まってあんな風になったっていうのはどうなんでしょう。皆さんぜひマスコミのそういう目くらましに騙されないで、自分の目でいろんなニュースを見てこの社会をですね変えていく力になってほしいと思います。私は怖い、怖いっていう意味ではですね、美濃加茂市長事件って皆さんここでもご紹介しましたよね。ある業者が美濃加茂市長に30万40万という金を送ってのが自分の便利を働いてもらったんだって言うんですけど、これは実はその捕まった人が司法取引ですよね、自分の罪を軽くしてもらうために美濃加茂市長残訴したっていうか、冤罪に陥れたとしか思えないんですよ。この美濃加茂市長にお金を30万40万支払いましたよって人は、実は3000万か4000万ぐらいいろんな不正してるんです。それのうち犯罪になったのは1000万ぐらいなんですね。あとは握りつぶされてるんですよ。お前の罪軽くしてやるから美濃加茂市長を陥れろって言われたら、これできるんですね。一審では無罪になりました。名古屋高裁、村山さんっていう、あの方は袴田事件でいい判決書いた裁判官ですよね、確か。その方が、いや業者の言葉は信用できるんだって、言葉だけで有罪にしたって。私この司法取引っていう法律が作られる時ね、冤罪が作られますよってことで何回も言いましたよね。実際こうして無罪にならないで有罪、最高裁で有罪確定となった、これからどんどんこういう事件ができる。こういう美濃加茂市長事件だけじゃないんですよ、強盗殺人事件なんかでも、俺はあの人の罪を見ましたよ、血に染まった姿を見ましたよって言ったら、それで有罪になっちゃう。やっぱり怖いなっていう改めて思いました。 ね、この中であの可視化法案っていうんですか、自分たちに都合のいいところだけを映像化して有罪判決が出た今市事件ありますよね、勝又さんの事件。法律ができてすぐこんな事態が続いたとなってくると、やっぱりあの刑事訴訟法改正案というのは本当に怖い法律だ、潰されなくちゃならないって心から改めて思いました。残念ながらどんどんどんどん社会は息苦しい社会になっていっているかもしれません。でもですね、だからこそやっぱりね、それを知っている人たちは夢や希望っていうのは人間の自由、自由に生きる権利、そのために声を出していくしかないし、声を出してほしいと思います。あの真実、正義、道理というのは必ず勝つ、私確信持ってますんで、これからもささやかな力ですけど社会を変えるためにですね、頑張っていきたいなと改めて思ってます。今日もゆらゆらとお聞きいただきながらお別れしたいと思います。おやすみなさい。どこかどこかどこか春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみ季節は流れゆく、空の下の人の上のどこかどこかどこか、春松人の心に花咲く時はいつ、きっといつか、そうさ。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号169-0075新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル室と桜井商事をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。人の中の街の中のどこかどこかどこか、春松人は笑って笑って